こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ、ヒアリングの第2部をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。ヒアリング講座種類編です。それでは行きましょう。今回は有名なオープンとクローズド。オープンクエスチョン、クローズドクエスチョン言いますよね。イエス、ノーで答えられる質問をクローズドクエスチョンと言います。あなたは50歳ですか ?40 歳ですか?こういう質問がクローズドクエスチョンですね。あなたは何歳ですか?いつ生まれたんですか?これがオープンクエスチョンです。オープンクエスチョンでヒアリングされるとイエス、ノーではなくってそこで使われる疑問詞に対する答えを用意しなくちゃいけない。いつとか、いくらとか、どのようにとか、何をっていう疑問詞ですね。特に相手に考えさせる、そして相手の頭を整理させるためにはオープンクエスチョンをする。これは慣れておいた方がいいです。ヒアリングっていうのは反射神経でやっていかなくてはなりません。一方的に話をする、例えば何らかの企画をプレゼンテーションする、それは自分でしっかり準備して練習して自分のペースでやることができますよね。ですから練習と準備ができるので意外とこちらの方が早く力をつけることができます。しかしヒアリングっていうのはそこそこ準備はできても相手が一体どのように答えるか、その都度その都度分かんないんですよね。なので場数がねとても重要なんです。ですからオープンクエスチョンぜひ慣れていただきたいと思います。もう20年近く前からこのようなヒアリングの研修私どもはやってきました。そしてその時に必ず言うのが 4W2H です。いつ、誰、何、どこ、どれぐらい、どのように。いろんな書籍に 5W1H とか 5W2H と書かれてあります。この 5W は何が含まれているか、私が言ったのは 4W ですよね。1個 W が足りない、それは Why、 なぜです。このなぜというのは掘り下げる質問の時に使いましょう。ですのでこの Why はちょっとオープンクエスチョンをする上でかなり独特で特徴的なので脇に置いておいてください。それよりもいつ、誰、何、どこ、この4つの疑問詞、4つの W、 これは非常にベーシックですので必ず覚えておきましょう。いつ頃発売されるんですかとか、それは誰が決められるんですかとか、それは一体何ですか、それはどこで行われてるんですか、それはいくらでしょうか、それはこの期間の中で何回どれぐらいされるんでしょうか、それをするために一体どのような方法、どのようにやろうとされてるんですか。まあ質問しやすいですよね。思いつきでやるんではなくってオープンクエスチョンをしようとした時に自分の引き出し開けやすいように常に意識していただきたいと思います。営業がお客様に対して何らかのヒアリングする、その時によく使われるのがバントと呼ばれるものです。BANT、 バントと呼ばれます。バントの B はご予算ですね。バントの A は決定権者、誰が決裁権を持っているのか、そしてバントの N は相手のニーズ、そして最後の T は期限とかタイミングです。つまり何らかの商品を提案する、でもその提案をするためには相手が決定権者であるのか、そして相手のニーズをしっかりと捉えているのか、そして相手の予算は掴んでいるのか、そしていつまでに納品してもらいたいと思っているのか、誰というのはどなたにご相談されますかという質問で明らかになってきますよね。ご予算は当然ストレートに聞いてもいいと思うんです。どれぐらいのご予算ですか、いくら、 How much ですよね。じゃあもう一つのクローズドクエスチョン、だいたいご予算は1000万円ぐらいでしょうか、これクローズドクエスチョンですね。いやいやいやいや、1000万円はないですよという、そういう反応があるか、それともそれはなかなかちょっと言いづらいですけどもという反応なのか、でなんとなくこちらが立てた仮説合ってるか合ってないか、なんとなくわかるじゃないですか。なるほど、1000万円でびっくりしてたっていうことはひょっとしたら500万円ぐらいかなっていうふうに仮説を修正できますよね。いくらぐらいですかというふうに質問してしまうと、いやーいくらってね言われてもそれはちょっとなかなか私の立場からは言えないんですけどねと、こうはぐらされてしまう。そうすると自分が立てた仮説を修正とか精度を上げようとしてもなかなか難しいですね。ただあまりにもクローズドクエスチョンを多用すると誘導になってくる可能性があります。誘導質問と言ったりします。例えば御社は SDGs をかなり意識されてますか SDGs を意識されるんだったら脱炭素に対してこういった取り組みも考えてらっしゃいますか？その取り組みをされてるんだったら当然こういうことも考えてると思っても良いですか？みたいな、全部クローズクエスチョンですけど、ちょっと鼻につきますよね。そんな感じで誘導しようとするんだったら、いやいやいや、ちょっと待ってくれっていうふうに相手に思われる可能性がありますので、クローズクエスチョンはちょっとインパクトが強いというふうに思って大丈夫です。相手にイエスもしくはノーと言わせる、そういう質問だからです。あとですね、否定形で言うのか肯定形で言うのかによってニュアンスが変わってきます。例えばそのような問題があって、その問題を解決したいと思われてますよね。じゃあその問題を解決するために我が社のソリューションが最適だと思われますか？肯定形のクローズドクエスチョンだとまだソフトな感じがしますね。でもこれを否定形のクローズドクエスチョンに変えるとどうなるか。その問題を解決するために我が社のソリューションが最適だと思われませんか？思われませんかっていうとグッと来てる感じですよね。ですのでかなりこう誘導されてる感じがして、いやいや、ちょっと待ってくださいよっていうふうに反応される可能性があります。ですので思われますかとヒアリングした方が実は柔らかいソフトだということです。この質問の語尾、これにもぜひ意識をしていただきたいと思うんですね。誰かを叱るときになぜ何々だったんだって質問形式で怒る人っていますよね。なんでこんなミスをしたんだとか、なんで期限を守らないんだ、きつい言い方になりますよね。質問形式で怒ってしまうと、まあ当然相手は質問されていますので答えます。で当然その答えはほとんど言い訳になるに決まってるわけですよ。ですので質問って意外と相手にストレスを与える、そういったツールであるっていうことはしっかりと覚えて、どうやってで質問ヒアリングするとインパクトを和らげることができるのか、もしくは強めることができるのか、そのあたりはしっかりと意識していただきたいと思います。まあ、繰り返しますけど、オープンクエスチョンの方がどちらかというとソフトタッチ、クローズクエスチョンの方がどちらかというとストロング、インパクトが強い、相手にストレスを与えます。そして語尾も否定形にした方がグッと迫ることになります。このあたりは意識していただきたいと思います。今回の講義は以上です。ありがとうございました。